ダイエット研究所。さ、ということで、怒涛のリリースラッシュとなっておりますダイエット研究所。この番組は世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、ね、信じられない別人が出してるんじゃないかっていうぐらい怒涛のリリースラッシュになっているですよね。
立て続けになっちゃっておりますが、はい、これ配信これからさせていただく第2回収録がですね、9月の25から6に変わるあたりで収録させてもらっております。ということで、だいぶ間が空いてしまっておりますので、
だいぶ熟成が進んだ感じになっておりますね。
ね、ワインであればもうお酢になってるんじゃないかというぐらいな感じなとこで配信になっているので、事情説明と書いて言い訳と読むみたいな、お話を頭にくっつけさせていただいております。もう12月ですよ。
12月ですよっていうか、2013年が終わりますよ
12月、20日に、
そうです。だって、ね、雪が降る降らないなんて言っている話をしているくらいですから。
だって水ぞれじゃなくて、あれ、氷が降ったっていうね。
みたいですね。
ニュースやってましたが、そんな、だこれ撮った頃暑かったよね、まだきっと。
そうです。本編撮ってた頃、もう夜でも暑かったんですよ。
っていうようなね、時期を超えてしまった感のある、第2回。まあ、第1回もそうだったんですが、私が、異様に忙しかった言い訳から始まりますので、そこら辺お聞きいただきながら事情をさせていただけるとありがたいんでございますが、この季節を飛んでいる間にですね、いろいろと、私たちの中でひらめいてしまったことがありまして、
はい、
これをお伝えしなくてはいけないというので、まあ、言い訳もしたかったんですが、どちらかというとこの告知をさせていただきたく、現在配信する日のになったばかりのもう取って出し状態でお届けしておりますが、
非常に鮮度の高い部分と非常に熟成の進んだ部分をくっつけて出すっていう
ねっていう、告知なんですが、第0回この番組ダイエット研究所ミーティング2013ということで、
はい、
2013年12月28日まああと8日ですよ。
まあ、あと8日っていうか、この案内をしてるのが12月20日っていうのもまたすごいんですけどね。
うん。あ、もう来週ってことか。
そうです。ちょうど1週間後ですね、カレンダーで言うとね。
こういう案内をするのに、こんなに短い間で予定開けられる人なんてそうそういないんじゃないかと思うんですが、まあ、お仕事も収まってる方も少なくないんじゃないかなという期待を込めましてご案内させていただいております。
期待を一方的にして、ね、いろんなご案内をさせていただきたいななんて思ってるんですよね。
はい。2013年12月28日の土曜日、14時から16時に第一部としてですね、このダイエット、はい研究所ミーティング2013として、お勉強会をしようと、
はい、
いうことで、これから迫り来る年末年始、もうすでに忘年会とかされてる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、超える年末年始、
そうですね、多分ね、ご参加いただけるんだとしたらすでに一回クリスマスを超えられてますもんね、皆さんね。
そうか、もうこれやるときにはクリスマス終わってんだ。
そうです、そうです。もうクリスマスが今年もやってくるって竹内まりやが歌ってるのが今ですから。
そうですね。なんか今までって一月前ぐらいには告知してたが、なんか感覚が変ですね。もう来週のことを今一生懸命説明してるっていうこの感じ。
はい、このね、本当に年末の切羽詰まった感がものすごくライブ感高く表現されているなっていう。
で、 まあ、秋葉原でですね、お勉強会をしようということで、はい、その年末年始、そのクリスマスを超えた後、その後に待っているのは、いろいろ楽しみなものがいっぱいあると思います。年越しそばあり、お雑煮あり、おせちあり、食べることばっかりです。
そうですね。まあ、ただ最初に、まあ、楽しみなものに一番最初が年越しそばだったんで、ちょっとびっくりしましたけど。
そうなの？その前、なんかだってクリスマス終わっちゃってるでしょ？
まあ、ないんですけど、楽しみにしてるって言って、年越しそばっていうのは、
うん、
結構そば好きな人に限定されるかなと
思う。そうなの？年越しそばって楽しみじゃないですか？
どうですか？楽しみにして食べるものっていう感じは
あんまりしない。ないんですか？そうなんですね。
ほら、ね、ハンスケさんは基本的に、一日のうちとかね、
うん、
一生のうちでも回数がある程度限られて、もうお食事の時間が大好きっていう前提での話。
うんうんうんうん。まあそうなんですけど。年越しそばってなんか好きなんですよね。
年越しそばも好き。
もうですけど。なので、まあ筆頭に挙げさせてもらいましたが、まあいろいろね、美味しいものたくさん召し上がれる時期ですので、
あと時間の流れがね、やっぱり普段と違って、
うん、
すごくゆったりしてると言いますか、
うん、
ちょっとね、本当にのんびりするっていうのをこの時期は、ね、一部お仕事の方を除いては、割と当てはまるんじゃないかなという状況なはずなので、
うん、
どうしてもね、食べて、寒くて、動かないイコール、
うん、
体は育つっていう図式ですからね。
ですので、そんな、心配なあなた、ぜひ、秋葉原に来てください。しっかり永井さんが年末年始対策としてこれだけは覚えておきましょう的な勉強会をしてくださりますので、
そうですね、僕今まで、まあ、やっぱりお仕事の中で何回かそうやってお話をさせていただく機会っていうのは、
うん、
もらえてるんですけれども、
うん、
まあ、その時にも話をしてきたりしてますが、
うん、
まあ、年末年始に限らず痩せるっていうことを考えたときに大切なことがありますよっていうのを、
うん、
一度皆さんにしっかり思い出していただいて、
うん、
意識しながらこう痩せるっていうことを楽しめる状況に2014年もなっていただけると良いなというのを含めて、
そうですね、
本当にだから初めてのケースじゃないかなと、
うん、
ポッドキャストの中で多分展開させてもらうの、僕らとしてはいわゆる座って学ぶとか言って座学っていう感じで、うん、初の試みかな。
そうですね。完全に座ってお話をさせてもらって終わるっていうのないですもんね。
そうなんですよ。だから今回は体を動かすっていうことに関しては、
うん、
まあ皆さんね、各自自分で普段やってらっしゃることもあるでしょうか。そちらをちょっと大切にしていただいて、
うん、
それ以外になかなか多分知識だったり理論として入る機会っていうのが、情報としては多分少し入ってくると思うんですね。
うんうん、
何々がいいとか、何々が
嫌
とか、
うんうんうん、
誰々は何々をやって痩せたみたいなお話は聞くことはあると思うんですけど、
うん、
まあ、そういうものをちゃんと体系立てて、整理がして分かっていると、やっぱり成功のしやすさっていうのは格段に上がるので、
うん、
そういう部分をちょっと今回は皆さんに覚えていただけると良いなということで、
はい、
まるで受験生のように。
お勉強です。
年末になってもお勉強。
はい。なので、今までね、ダイエットのイベントの時は、こう、タオルですとか、お着替えを持ってきてくださいとか、そういうお話をさせていただきましたが、今回持ち物、筆記用具と元気な体、はい、以上でございます。
居眠りをしない睡眠時間の確保。
それも必要か。
はい。
はい、ということで、ちょっともう一度改めまして、情報をご案内します。第0回ダイエット研究所ミーティング2013、開催日が2013年12月28日の土曜日です。第1部、2部あります。1部は今ご説明いたしました、永井さんのお勉強会、年末年始対策のお勉強会でございます。こちらが、ルノアールニュー秋葉原店になります。参加費が1500円プラスワンドリンク代、ご自身がお飲みになるお飲み物代、ワンドリンクをオーダーしないといけませんので、そのドリンク代となります。時間の方が14時から16時までと ということになっております、はい。で一部二部という言い方をしておりましたが、二部はまあ、参加してくださった皆さんの中でお時間のある方、みんなでその後忘年会的にお食事行きませんかというご案内でございます。秋葉原周辺で、まあ宴会コースみたいな感じで4000円以内で収まるぐらいの、お店を現地調達の予定でございます。若干秋葉原から一駅ぐらい移動するかもしれませんが、秋葉原で多分大丈夫だと思います。これもちょっと人数がね、まだこの現地でのと確定できないので、もう当日現地調達みたいな形で考えておりますので、お時間のある方はぜひそちらもご参加いただければと。2部の方を5時半から、17時半から19時半ぐらいまでの時間で考えております。こちら若干前後するかもしれませんが、おおよそこれぐらいの時間を考えておいていただければ大丈夫かと思います。
はい。なので一部でしっかり、よし、じゃあ頑張って痩せようと思って、二部で明日から本気を出そうみたいな流れに持っていく。
そうですね。はい。もう年末ですから。
のパターンですけど、これ。
忘年会ですからね。まあまあ、明日から頑張りましょうよというね。決起集会。
さっきのこと忘れちゃったみたいな流れにまたなったりとかするんだろうなっていう。
その時のためにこの筆記用具がね、酔っ払って帰って次の日、そのメモを見て、はっと我に返るという、そういった思考の催しでございますので、ぜひ、振るってご参加いただければと。
そうですね、久しぶりにお会いできる方も多いんじゃないかと思いますので。
はい、もう初めての方も大歓迎でございます。はい、ぜひ。よろしくお願いします。応募の方はですね、この番組を配信しておりますポッドキャストステーションスクランブルのトップページ、あるいはこの番組の、ダイエット研究所の番組のバックナンバーページの方に、フォームがございます。そちらの方を、入力いただいてお送りいただければ、こちらの方からメールでご案内させていただきます。メールでのお問い合わせは、ダイエットラボ、@p-scramble.jp までお送りいただければ、私と永井さんの方に届きますので、メールの方でお送りいただいても構いません。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、9月25から6に変わる間ぐらいで収録した第2回。
芳醇の香りを話しかけている第2回。
ちょっと酸っぱいかもしれませんが、この後流れますので、お聞きいただきたいと思います。
はい。
お聞きください。
この番組ダイエットラボは、とあるところに設立されたダイエット研究所から、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、第2回になりますが、1回を収録してから随分間が空いてしまい、なんかペースがつかめていない状態で、
完全にここが第1回みたいなテンションになっちゃいましたけど、
ですよね。まあ何しかこう忙しくてですね、
パンスケさん忙しかったみたいですね。
うん、本当になんか去年何してたんだろうっていうぐらい、なんか時間の使い方が分かんなくなってきてしまいまして、
使い方が分からなくなるっていうか、お仕事の状態が、ね、自分のペースで進めるっていうのがなかなか難しい状況に入ってらっしゃるようなので。
そうなんですよ、
やっぱその影響大きいですよね。
まあ学校の、まあ、体験学習とか、まあ、今だと遠足ですよね、なんかに同行させてもらって写真撮ったりとかをしているんですが、 去年はね1日間が空くとかっていうパターンで来てただったと思うんだけどな。
まあ、でもいろいろな学校のいろいろな行事の撮影をそれぞれやるから。
そうなんですよ、
まあ、今の1日ぐらいができることは普通にあるみたいな感じだったんですね。
だったのが、立て続けもう1週間ずっと撮影しっぱなしみたいな感じの状態が続いていて、
なんかそこだけ聞くとものすごい売れっ子感が
そうなんですけどね、ずっと1週間ぐらいずっと撮影して2日、まあ、1日空いたり2日空いたりっていう時があるんですけど、結局そこまで撮影したデータを整理したりとか納品できるように選んだりとかっていうので全部潰れてしまい、
はいはい、
なんか9月中旬ぐらいからかな、後半か9月後半ぐらいからもうそんなになってきてしまってですね。
そうです。だから前回収録しようっていう話をしていたその日の夕方でもないけどそのぐらいに近い時間に半助さんから SMS が入ってきて、
うん、
ちょっと収録今日はお休みさせてくださいって言って、うん、その後、ね、あの音信の途切れ3週間みたいな感じで、
もうね去年どうやって収録したり配信したりしてたんだろうっていうぐらいな感じになっちゃって、配信もねこの、この番組以外も、配信させてもらってるんですが、もうそこら辺も全部ストップしてなんかひたすらやってた感じだったんですけどね。
そうですね、ポッドキャストステーションスクランブル自体が動かなくなった、
止まりましたからね、丸1ヶ月ぐらいなんかストップしてしまったっていう感じだったんですけど、まあでもなんか今年台風が多いじゃないですか。
そうですね、まあ多いし、あとなんかいわゆるね身の回りの生活に影響が大きい状態で上陸してきてますよね。
なので結構ねその行事が潰れてしまったりとか、それが潰れて、
はいはいはい、
じゃあこの日にみたいなずれたりするじゃないですか。
そうですね、
そこで控え
ていくと余計に詰まっちゃうんだ。
そうなんですよ、なんか予定してたところが急にポッと開いちゃったり、だけどその現場には行ってるみたいな。
だからものすごく天候にね、プロ野球選手ぐらい天候にさえ行った
なんか比較のあれがすごいいいところ行っちゃいましたけど、もう本当なんか大変な状態で、もうね台風勘弁してっていう感じですよね。
まあ、まあ、でもね、収録している現時点、本日が10月の22日、日付変わって23日になりましたけど、
はい、
ちょうど今の時点でもね、あの、台風27号、28号が、26号の爪痕をそのままトレースするんじゃないかっていう、
ねえ、
ある感じで。
なんかもう、大島の方は大変な状況になってるんで、なんかそこだけでも避けてほしいな、みたいな感じがしますけど、まあ、どうこの2つがねどうなるのかちょっとドキドキしながらいつも以上に天気予報にこうチェックしてる感じなんですけど、
なんであの皆さんがあの後日談として無事聞いてくださることを祈りつつ、
そうですよね、これまあ配信の頃にはもう落ち着いてるんじゃないかとは思うんですけど、まあ、収録時点では結構緊迫感のある中収録になっておりますが、まあこう忙しくなるとそのまさ何度も言ってますが時間の使い方がもういっぱいいっぱいになっちゃって、いや少し動こうと思いながら全然動けなくてですね、こう動かないといろんなところに支障が出る、まあ体が重くなるとかっていうのもあるんですけど、
あとはまあね特に半助さんに言ってしまったらね、カメラマンさんのお仕事って結構体力勝負の分大きいですもんね。
そうなんですよ、まあ機材持って
一個一個の機材が重たいの
そう、まあそれを背負ってあれするので腰は痛くなるし、
ね、であのねちゃんといわゆるいいアングルの状態に持っていくためには自分の体を動かさないと、
うん
ね、いいショットが取れないっていうことになると当然ね無理な姿勢を取ったり腰をかがめたままずっと撮影続いたりとかっていうのはね、
そうなんですよね、
わけですもんね。
そうそうそう、まあ、機材持ってしゃがんでずっとそのなんて言うんだろうな しばらくそのまま待ってなきゃいけないとか、あとそこから、まあ、立ってしゃがんで立ってしゃがんでとか、結構ね腰くるんですよ。まあでもそれだけじゃなくて、やっぱ体運動しないとやっぱくるのかなっていうね、これまでやってきた中で運動しない、サボってると腰にくるみたいなのは分かっていたので、もう動かないと、もう動かないとって思いながら、こうなっちゃうと動けないなみたいなね感じの。
難しいと動けなくなりますよね。
なかなかやっぱ難しいなーっていうね。なんかそれ分かってるんだけど、やっぱりなかなか動く時間を作れずに来てしまっているんですが、なんかこう動く習慣みたいなのができたにもかかわらず、またこう元に戻っちゃってるっていう感じがね、すごいもどかしいんですけど、
非常にあの難しくてっていうか、あの僕も腰の状態が基本的にはあまり良くないので。
ああそうでしたよね。
良くないんですよ本当に、あの、半年間ぐらい全く歩けなかったりしたことがあったぐらいなので、逆に僕時間がなくても絶対に毎日腹筋だけは200回やるんです。
素晴らしい。
あでもやっぱりやってないと、あの危険な信号が、あのピキンってサインが出る感じで、
ダ
メたところというか悪くしたところが、だから特に腹筋なんかに関して言うと、日本人特有なんですけどね、実はあの腰が痛くなる原因が、腹筋の筋力の低下っていうのが実は結構、まあ、影響が大きいと言いますか、かなりあのそれが要因のほとんど占めるケースが多くてですね、だから半助さんも多分動けないでいると筋力が低下していって、それによってやっぱり腰の辛さが出たりすることも多いんだなっていうのはやっぱりね予測できますもんね。
なんかこう急にっていうことでもないんだけど、こうなんていうんだろう、気づくと、あやっぱり腰がちょっとまずいかもっていうのが、やっぱ動いてないなっていうのが続くとやっぱ来ますね。
それね、あのある日突然動けなくなるんですよ。もうね、そうなったらシャレにならないから、これやらないといけないなってなりますよ。
なんかそうなる前になんかちゃんと動いとけばいいんだろうなとは思うんだけど、いつもね、
そこを乗り越えちゃうと割とフラットでいられるんで、今日も大丈夫かな、今日も大丈夫かな、みたいなのを繰り返して、だんだんの痛みとか違和感が出てくるまで、割とねこう様子を見守るみたいな感じで忙しさに任せちゃう日が続いたりとかしますもんね。
そうなんですよね。なんかだからうまくこうやっぱりなんだろうな、なんかこう本当に顔洗うとか歯磨くとか、なんか忙しくてもそういうものってするじゃないですか。
はい。
ならそういう風に動くことについてもしなきゃいけないんだろうなと思いながら、こう動くこと自体楽しめるようにはなってるんだけど、そこまでの習慣にできない、なかなかできないなっていうのね。
でもそうですね、だからあのやっぱりね痩せるとかも基本的にはすごく同じような感じがあって、一回痩せちゃうと、割とやっぱり、ね、山を乗り越えた感があるんで、結構日々の暮らしがハッピーエンドに近い感じになってるんですよね。それなんで、あの時にどういうコンディションで自分の体を作ったことによって今痩せたっていうのをすっかり忘れちゃうんで、結構元に戻って、あれおかしいなっていうのを認めるまでにものすごい時間がかかったりとかするんですよ。
そうそう、なんか認めたくないみたいなのはあるよね。いや、俺はちゃんと動いて痩せたんだみたいなのがあるから。
あとね、あの妙に自信がついちゃうんで、自分は一回頑張って痩せたっていう実績があるみたいな、頑張ったらまた
い
けるっていう、
なんかあるかもそれ、
風に思うことによって、あのどこか自分を許してあげてる時間が結構長くなるんですよね。で気がつくとかなり元に近い状態まで戻って、あ、これ前と同じじゃどうにもならないっていうのに初めて気がついて、どうしていいか困るっていうのがいわゆるリバウンドって言われるんです
よ、ね、まんまそんな感じかも。
まあでも多いですよ非常に、僕のお客さんとかでもやっぱりかなり多いですからね。でもあの本当にあの悲しいもので、一回痩せてリバウンドされてた方だと、認めたくないんで結構素直じゃないん ですよ。
一回そういう中でできちゃうとね。
そうなんですよ、うん、でももうあの体の状況が実は結構違ってるので、
うんうん、
痩せるまでで一回痩せた体からとリバウンドした体を引き締めるっていうのはもう作業的には全然変わってくるんですけど、
うん、
でご本人はねどっちも痩せるっていう括りで考えるから同じに映っているだけに、
うん、
やっぱりどうしてもね同じことやってれば良いんでしょっていう感じにはなるんですけど、
うん、
それがあのリバウンドから抜け出せなかったりとか何度もリバウンドを起こす原因だったりをするんですよね、
うんうん、じゃあなんかその違うっていうのが分かんないかもね。だって
分からないと思います。
例えば
痩せればいいんでしょっていう感じで、ね、
うん、
僕も言われますからね。
一回その痩せた時例えば、僕の場合だとは、まあ、90近かったのかな、85以上あったと思うんですけど、そこからやって70何歩とか、
はい、
60代に入ったりとかもしたりしたんで、で今80ぐらいまで戻っちゃってるんだけど、でもその永井さんと会った時から比べると、なんて言うんだろう、マックスからすると今の方が痩せてるから、戻っちゃってはいるものの、同じようにやればスタートが低いから大丈夫じゃんっていう感じがしちゃうのはありますね。確かに、
もうだから完全にギャンブルをやってる人の脳ですよね。
もうなんかスタートがあの時よりは太ってないしみたいな。
だからあの初めよりは儲かってるからみたいな感じ。
そうそうそう、そんな感じかもしれない。
もうでもね、あのそこでもろもろ計算がおかしくなり始めてるんですけど、
うん、
やっぱりあのね、どうしても良かった記憶に対してものすごく執着したいじゃないですか。
うんうん、
だから自分は痩せた経験があるから大丈夫っていうのが皆さんの大方の意見なんですけど、
うん、
もうでも一回痩せた方がリバウンドするっていうのは厳密に言うと引き締めだったりするので、
うん、
痩せるっていうことはかなり細分化実はされるんですけど、
うん、
種目的にはだから結構変わるんですよね。だから実はそれを皆さんがなかなかあの、まあ、当然ね気持ちとしては認めたくないのは非常によくわかるんですけど、
うん、
そこを聞いてもらえなくて元よりもひどくあの太って戻ってくる、
うん、
その時点で初めての
、うん、
まともに話が聞いてもらえるするんですよね。
なるほどね。まあだからちょっとやばいなという感じをしているので、なんかこう
ちょっとやばいなと思っている人多分半助さん以外にもたくさんいらっしゃると思うので、うん、あの今日ちょっと一回言っておきますけど、自分でちょっとやばいなと思い始めた時は、
うん、
かなりやばいので
かなりやばいんだ、
あの多分思っているのの4割増しぐらいで危機感を持っていただくと、思ったりするかなっていう感じですね。
うん。いや、ちょっと動く時間をまたね、ちゃんと取れるようにしないといけないなっていう。
うん、あとはね、あの、動く時間だったりとか、
うん、
例えばあの、場所を決めてやることを決めちゃうと、
うん、
結構難しいじゃないですか。
うんうん。
だから例えば今自分が普段多く時間を過ごす場所の中とか空間の中で何をしたら良いんだろうっていうのを考えるのも一つポイントだと思うんですよね、
うんうんうん、
じゃないと条件が揃わないとできないってなっちゃうと、条件を揃えるのが大変だとできないっていうことになっちゃうじゃないですか、
うんうん、
だからその自分が身を置いてる空間とか時間の中で何をやったら良いんだろうっていうのを考えるのが実はすごい大事なんですよね、
うん、
でもそれってどうしても自分ではなかなか思いつかないのと、
うん、
自分で思いつくこととその時にフィットすることって別々じゃないですか。
はいはいはいはい。
そう、あのなかなかうまくいかない、ね、
結構その忙しい時にふとこう言い訳してたりする自分がいるんですよね。
はいはいはい。
あ、今ここ自転車持ってきてれば30分走れたなとか、あ、自転車だったらいいけど歩くのはちょっとみたいな、なんか言い訳してたりするときは確かにありますね。
なりますよね。で、あの本当にだからあのすごくよくあるんですけど、動いてるけどなかなか痩せないっていう人もいらっしゃるんですよ、
うんうん、
で、あの僕はずっと言ってるんですけど、自分の好きなことをして動いているイコール痩せるためにつながっていることって結構少ないので、
あ、はいはいはい、
要はあの特にあの女性の方は非常に多いんですけど、
うん、
スポーツクラブとかに行くといわゆるスタジオプログラムって言って、
うん、
まあね、一般的に言うとエアロビクスっていうの
が、はいはいはい、
シアするの。でも今すごくスタジオプログラムでたくさんあって、
うん、
もう本当にヨガに派生したものだったり、フラダンスだったり、ポ、
うん、
ールダンスみたいなものがあるところもあったりするんですね。
へ
ー。すごく多様なんですけど、
うん、
あの女性って実は、ね、単調な動きを続けていただくのは非常に難しくてですね。
ほう。
やっぱりあの楽しくないと続かないんですよ。
はい、はい、はいはい。
なのであの割とスタジオプログラムのところを対応してたくさん汗をかいたから痩せたよねっていう話をする方がいらっしゃるんですけど、
うん、
全然痩せない。
え、そうなの？エアロビクスとかってすげえ痩せる感じがするんだけど違うんですか？
エアロビクスってもともと痩せるためにあの、ね、開発されたプログラムではあるんですけど、
うん、
あの例えば足を細くしたいっていう方、実際僕のお客さんにいらっしゃったんですけど、
はいはい、
足を細くしたいって言ってエアロビクスをやっているっていうのは基本的にはなかなか足が細くなりづらいんですね。
へ
ー。だから僕その方の相手をさせてもらうにあたって、
うん、
スタジオプログラム一切入らないっていう条件であれば受け負いますっていう話で、
ほう、
でももう本当にすごい長いキャリアでスタジオに入ってらっしゃる方だったんですけど、
うん、
絶対そこは譲れないって言って一回話が流れたんです。
はいはいはい。
まあでもね、一回これで意識をしていただければ分かるだろうなと思ったんで、その後に1ヶ月後ぐらいかな、
うん、
あのスタジオプログラム休むから、
うん、
あの痩せるプログラムを組んでくださいって話になったりとかしたことがありまして、
へー。
実際それでももはやっぱり片方で 5.7 センチぐらい落ちたのかな。
へ
ー。本当に何十年と落ちなかったけれども、
うん、
やっと落ちたって言ってその時はすごい喜んでくださって。
へー。え、でもそれはあれでしょ、なんか俺僕レベルのその80キロ台が70とかにするとかいう、そういうなんかレベルがちょっと違う感じがするよね。
そうです、そうです。ちょっとね、あのレベルっていう意味で言うと少し上にはなるんですけど、
うんうん、
多分ほら単純に皆さんね、体重を落とすっていうことだけだったら健康に意識をするっていう話で終わると思うんですよ、
うんうん、
でも多分ねこの番組を聞いてくださったりとか日々痩せるために励んでらっしゃる方っていうのは、
うん、
体を作るっていうことも大きくあると思うんですね、
うんうんうん、
だから多分その部分を考えると、
うん、
そんなに先の話では実は半助さんにとってもなかったりするんですよね、
うんうん、なんかこう痩せ、単純にその痩せたい体重 を落としたいとかっていうんじゃなくて、このこういう体作りをしたいとか、この
ですよ、ね、
ももを細くしたい、お腹を引っ込めたい、なんかいろいろこう自分なりのイメージを持って体を作っていくっていうところになってくるわけですよね。
そうですね。ただなかなかあのね、いわゆるスポーツクラブさんだと、
うん、
個人的にね契約を結んでメニューを組んでもらったりマンツーマンで指導してもらえる方っていうのはまた別ですけれども、
うん、
あとはあの器具の使い方を説明するし、スタジオプログラムも自由に入ってもらっていいんで、どうぞ自由に使ってくださいっていうところも割と多いので、
うんうん、
ね、要はあの運転免許を持ってないのに、うん、この車自由に乗ってもらって構わないですよって言われても無理じゃないですかってなっちゃうわけです、
うんうんうんうん、
非常にでもそういう状況で使わされてる方も多いですし、
うん、
あとはあの本当に人の体をデザインするのっていうのは結構方程式のない作業なので、
うん、
やっぱりその人その人によってすごくやっていくことが変わるんですね。これはなかなか多分スポーツジムっていう枠組みの中では難しかったりする部分もありますし、
うん、
あとねスタジオプログラムがうんぬんって話をさっきからしてますけど、
うん、
僕のスタジオプログラムがダメって言ってるわけでは決してないので、
うんうんうん、
ただの楽しさが優先されてしまうと、
うん、
本来自分がこう落としたいっていう形に持っていくっていうのと、
うん、
結びつかないことが多いので注意が必要っていう、
ね、例えばそのもう僕みたいなレベルからまず動くことを習慣づけましょうとか、そのざっくりまず落としましょうとか、
はい、
そういうレベルだったら例えばそのエアロビクスして楽しんでその動く習慣をまずつけてとかっていう、そのレベルの低いところっていうかスタートのところではそういうのを使っても効果はある、
ありますね。多分3キロぐらいまで落ちると思いますよ、自力でも、
うんうんうん、
ただ難しいのはそこから先で、
うん、
あとはあの落とすっていうことを削るっていう作業でやると、
うん、
非常に今度は年齢が上がっていくと削るっていう作業をすると何を削るかっていうと 体の中の筋肉を削ることがほとんどなんですね、
うんうんうんうん、
でも実は筋肉ってたくさんあればあるほどエネルギーを出してくれるものなのに、
うん、
それを削ってしまうと、
うん、
今度あのシワが増えたりとかしちゃうんです。
まあちょっとそこはでもこれは男性女性関係なくあんまりできたらない方がいいって思うよね、男の人でも、
ね、特に見た目の張りっていうのはね、本当にあのその人の印象を決める部分でも大きいので、
うん、
それを損なわずに落としていくっていうところが実はものすごく、
うん
ね、センシティブな部分だったりするんですが、
うん、
単純に落とすっていうことだけであの自力で落とせる方とかもいらっしゃるんですよ。例えば10キロ落とした方も僕見たことも何度もありますし、
うんうん、
でも結局満足できなくてお話をいただいたりする流れになるんですね。
はいはいはい。
でももうそこまで行って削るっていう作業をした体をもう一回デザインするっていうのは実は結構な作業なんですよ。あの例えばあの木で何か彫刻を彫るとするじゃないですか。
はいはいはい。
で自力で彫ってなんとかその形自分が作りたい形に持ってったけれども、
うん、
見た目が気に入らないから修正してくれるって言われたらどこ削るんでしょうっていう話になる。
はいはいはいはいはい。
そんな感じなんです。だからそれよりはもう最初から木の状態で預けてもらえる方が
はいはいはい
デザインはしやすいじゃないですか。
なるほどね。
そこはすごくねやっぱりあの誤解をされてしまうしうまくいかなかったからご声をかけていただくことが多いんですけど、
うんうんうん、
本当に何も分かんないけどとにかく痩せたいですって言って声をかけていただけた方が、
うん、
実はあのやっぱり成功をしていただきやすいし結果早いしリバウンドしづらいんですよね。
いやなんかこうイメージとしてそういうお願いをする前に、
はい、
なんていうのかなそのさっきの木の話で言うと山からこう木を切り出してきて例えば皮の樹皮を削り、
はい、
角材ぐらいまでにはしとかないとその見てもらえないんじゃないかとかさ
って思いますよね。でもやっぱりあの僕らからすると、
うん、
もうあの材料のままくださいって
ある
程度逆にやっぱり形をつけられちゃうと、
うん、
直せなくはないんですけど結局そこにパテを塗っていきます。パテが乾くまで時間をください。
はいはいはいはい。
でもう一回パテを持ったところを削ります。ヤスリをかけます。磨きかけますみたいなことをしていくとやっぱり時間かかるじゃないですか、
うんうんうん、
なのでそれがまあちょっと本当に時間的にもったいないなっていうのが多いのと、
うん、
30代の半ばを迎えてから何かを削るっていうダイエットはさっき言ってたように非常にあのシワとかを作りますし、
うん、
あのリバウンドも招きやすいし、
うん、
あの痩せたことをみんなに羨ましがられることが非常に少ないんですね、
うんうんうん、
だからまああまりそういう意味ではおすすめができないっていうか自己流でたまたま落とせることはあるけれども、
うん、
どうなりたいっていうイメージがある程度はっきりあるのであれば、
うん、
ちょっとやっぱりリスクが高いですよね。自分で髪の毛を切っちゃうみたいな感じですから。
ああなるほどね。
で切りすぎちゃったんで整えてって言われたら角刈りとかにはできるけど、
うん、
ね、2ブロックとかにはできないわけじゃないですか。だから最初からもう全部預けていただける方が作りやすいですし結局やっぱりその方が早かったりもしますし、あとお手入れの仕方も例えば案内ができたりするじゃないですか、
うんうんうん、
だから本当にあのまんま預けてもらえた方が良いですし、
うん、
あとは例えばあのここからのスタートじゃ道のり遠いですねとかいうもしトレーナーの方とか、うんまあ、そういった感じの話をされる人がいたら、
うん、
その人にはつかない方が良いので。
なるほどね。
基本的にはだってね痩せたいと思うことって今でこそ皆さん普通にね声高く言えるようになりましたけど、やっぱり僕らの時代特に美容僕は今携わっているのは美容の分野も多いのであれなんですけど、
はい、
あのいわゆるコンプレックス産業って言われてたんですよ、
うんうんうん、
要は自分のコンプレックスを解消するために用を立てられる。だからあの基本的にあのお忍び手とかこっそり足を運ばれたりとか、
うんうんうん、
するようなケースが多かったんですけど、今非常に、ね、あのそういったものを普通に声に出しても大丈夫な世の中になってきているっていうのもあるので、
うん
まあ、そういった部分において本当にあのその方の気持ちが前向きになることだったりのお手伝いっていうのを絶対にあの喜んで受けてくださるはずなんですね、
うんうんうん、
だからもしそれをあのとか言う人がいたらことは絶対合わないのでその人には何か指導を受けるべきじゃないっていう、
はいはいはい、
基本的にはどなたでも痩せられますから、ただ本当にあの 方法だったりとか、
うん、
アプローチが本当にたくさんあるので、自分に合った形を見つけないといつから痩せられるけど、いつ痩せられるかがわからないっていう感じになっちゃう、
うんうん、
だから半助さんも今ね、こうやって話が出てきて忙しい中で、
うん、
あの何か道具設備等々がない中で、
うん、
どうやったら体をまず動かすっていうところで再始動できるんだろうっていうのが、まあ、テーマになるわけじゃない、
うんうんうん、そうですね。だから前その永井さんとお会いしてから動くようになって試したのは、まあ、大きく歩く自転車プール、
はい、
で、自分のさっきの永井さんの話だったら、その自分の楽しいのだけ優先しようと自転車なんですよ。
そうですよね。
だけど、あ、まあ、歩くのも好きだし、プールも楽しいのは楽しいんですよ。でも、はい、どれか同じ条件でどれか一つだけ時間使えるよって言われた時にはやっぱ自転車になっちゃうかなって感じなんですね、僕の場合は。
わかります、わかります。
だけど、その三つの中で僕の漠然としたイメージで、
はい、
同じ時間動いて一番痩せないの自転車なんですよね。まあ、
そうですね、正直に言ってしまえば、というか自転車が悪いわけじゃなくて、
うん、
自転車の運動量っていうものが、ね、あのアスリートレベルになってくればまた違いますけど、
うん、
普通に生活の中で使うっていうことであれば、うん、やっぱりどうしても一段ね、あのカロリーの消費量としては少し穏やかになっちゃう部分ありますからね。
なんかね、自転車もまあでもちょっとプールはちょっと特殊かな、結構やっぱすごい、はい、終わった後の疲労感ってやっぱりプールがやっぱ一番ダントツ大きいんだけど、歩くのも自転車も同じようになんか疲れるっていうか、そのぜいぜいハーハーしたりとか、そのなんていうのかな、すごい動いた感に関しては歩くのも自転車も同じ感じがするんだけど、でもちゃんと計測してた時に減る量が、自転車が続いた時とも減らないんですけど、歩きが続いた時の方が減るし、まあ一番はプールに続けていけた時はしっかり落ちるっていうのが今までの印象ではあるので、だ楽しむっていう部分でその自転車からもう一度始めて、でその動くことに時間をうまく作れるようなサイクルができた時にまたプール行ったりとか歩いてみたりとかっていうのを再開できるといいなっていうふうには思ってるんですけどね。
でもそうなると、じゃあいつ自転車に乗る日を設けるのみたいなことになるじゃないですか、
うんうんうん、
忙しくて乗れないって言ってるのにいつか乗ろうっていう。
そっかそっか、
そうそうそう、乗れなくなっちゃうわけじゃないですか、
うんうん、
で今のお話をまとめていくと、あのこれぜひ聞いてくださってる方も一緒に考えていただきたいんですけど、
うん、
ハンスケさんのお仕事、あのカメラマンさんって本当にあの割と移動も含めて運動量自体はあるお仕事なんですよね、
うんうんうん、
実はあの、ね、旅行とか遠足とかだと本当に前後行ったり来たりとかも多いですし、
うん、
機材持ってたし、
うん、
あの僕が知ってる範囲でハンスケさんっていうカメラマンさんだと、あの場合によっては地べたに這いつくばって
い、やしますけどね、
まあ、見たことはあるぐらいなんで、うん、まあ、本当にだからいろいろな形で体を動かすじゃないですか、
うん、
で動かしている、でもなかなか痩せてこない、むしろ太り始めてきたっていうことを考えると、
うん、
日常の運動量をいかに痩せるために効率的に使えるかが、うん、
ああはいはいはい、
でその方が、ね、あの無駄がないじゃないですか、
うんうんうん、
じゃないと多分痩せるためにあと半年ぐらい要する気がする
はいはいはいはい、
余裕ができてからっていう話で、
うん、
多分余裕はできないと思うし、
あ、そうそうそうなんですよね、余裕ができたらっていうのは多分ダメですよね。
で余裕はね、あのできない方が本来は良いわけで、お仕事がたくさんあるってこと
ですね。そうそう、まあそうですね、
そうだからその中でじゃあどうやってやりくりをしましょうっていうことを考えた時に、
うん、
多分半助さん腰が辛くなってきたっていうのは、
うん、
あの筋肉が硬くなってきたり筋力の低下が起こってきたりっていうのも、
うん、
要因の一つだったりするんですよ。
はいはい。
だからそこを改善していくことによって、
うん、
今同じ運動量を持っていたとしても、
うん、
消費量が増えていく可能性っていうのは十分あるわけ
です。あ、なるほど。
でもほらそれってなかなか多分地域で考えていても、
うん、
じゃあどのぐらいまでっていうこともね、なかなか考えづらいですし、
うん、
まあ、そっちで考えればよかったのかっていうふ
う
に思ったりもするわけじゃないですか、
うん、
なのでこういった提案を例えば僕らだとやっぱりお仕事上していく感じなんですよね、
うん、
だから半助さんだとそのお仕事で使う運動量を効率的に上げるために、
うん、
筋肉が動くのが一番良いわけで、おそらく体が硬くなってるのも大きいんですよ。
はいはいはい。だから前ね、ちょっと教えてもらいましたけど、腰がおかしくなるってももが硬くなってるっていう話を教えてもらいましたけど、
そうですね。だから本当にあの面白いもので、人の体って、
うん、
違和感が出ていたり、あのおかしな症状が出ている場所とその原因を作ってる場所結構違ったり、
ね、ちょっとびっくりしましたけどね。
だから本当にあの面白かったりはするんですけれど、
うん、
だから半助さんの場合も今の体を十分に生かして落としてあげるっていうのが、
うん、
おそらく一番続けやすいし、
うん、
わざわざそのために時間を割くっていうことが今度大変になっちゃうので、
うんうん、
できればお仕事の中でいけるのが一番良いわけじゃないです
か。まあでも有効に使いたいとは思いますね。確かにね、結構歩いてる量で言ったらその運動するときに歩くのと変わんないか、それ以上歩きますからね。
ですよね。まして重たいものを持ってるわけじゃないですか、
うん、
まあ、実はそれがちょっとあの原因だったりするんですけど、
うん、
要はあの重たいものを持つときって、
うん、
あのいわゆる無酸素運動
ってい
う形ですね、
はいはい、
要はだからあの筋肉が簡単に言うと伸び縮みしない状況を作りつつ、そこで歩いているっていうのは結構実は相反する動きを同時にする感じになるんですよね。
ああ、そうか。結構まあ僕の場合その同行してついて歩くときってリュックにノートパソコン入れて電池類をいっぱい入れて、まあ、場合によっては着替えを入れて、
はい、
でカメラ2台のレンズ3本4本とかってなってくると、
で、ね、レンズ自体も重たいですから、
ね、そうなんですよね。なので結構ねそのリュックしょった時にえって言われる時があって、ちょっとこれどかすよとか言われたら何これって言われるような感じのリュックなんですよ。でそれプラスやっぱカメラ2台ぶら下げるんで結構な感じではあるんですけど、確かにねそれを全部こうよっこら設定した時になんか固まってるって言われるとなんかイメージが確かにそんな感じの印象ありますね。
で固まった状態で動かそうとするんで筋肉が要は固くなっちゃうんですね、
うんうんうん、
で固くなった状態で動き続けていると、
うん、
簡単に言うと体の中心部分に全部その衝撃が集約されるわけです、
うん、はいはいはい。
ってことは腰に来るじゃないですか。
あ、
なのであの多分僕以前半助さんがね僕の住んでるエリアに来てくださった時に、
うん、
腰が痛いって言った時に、
うん、
足のケアさせてもら
った、はいはいはい、
いや腰なの足なんですよ。
そこっていう感じが最初しましたけどね。
僕お客さんからオーダーが今は大脚の矯正とかもやってるんですけど、
うん、
やっぱりそれもえそんなことするんですかっていうところから始まってますからね。
へ、
でも本当にあのあこういうことでこういう流れがあって、
うん、
足の形ってこう自然な形に戻っていくんですねみたいなの終わった時点で初めてやっぱ気づいていただけるんですけど、
うん、
そのぐらいあの結構自分でこうだろうと思っているところと、
うん、
原因とかのそこを改善すれば良いなっていう場所が変わるのを見つけるのって難しいんですよね、
うん、はいはいはい。
まあでも半助さんはもうこれでだからあのいかにその動いてる時間っていうのを有効に使うかっていうことが大事なわけで、
うん、
このエネルギーを出すっていう作業自体が、
うん、
特に日常生活の中だと筋収縮っていう要は筋肉の伸び縮みが、
うんうん、
あればあるほどエネルギーはたくさん出せるんですね。
はいはい。
だからまあ以前から言ってるんですけど、あの半助さんはあのやればできる子システムっていうのがまあ結構ねやっぱり筋肉の量があるので、
はい、
それを使えるようにしてあげることで、
うん、
エネルギーが出る量っていうのはおのずと増えていくだろうと思ってるんですよ、
うんうん、
そしたら痩せやすいので、やるべきことが自転車に乗ることではなくて、うん、筋肉が伸びるようにしてあげることっていうことで結論がつくじゃないですか。
なるほど。
だから逆にウォーキングとかをすごく頑張りました、すごく走りました、うん、でも落ちませんっていう人に食事をっていう話とかもあったりするじゃないですか、
うんうんうん、
僕らからするとうんっていう感じのことが結構ありまして、じゃあその歩いてる中でもしかして十分に筋肉の伸び縮みっていうのが行われていなければ、
うん、
かなりあの体に負荷をかけて、
うん、
してるのすごく昔で言うと、あの巨人の星っていうアニメがありまして
、はいはい、
ね、今インドの方でもあの特殊な、ね、クリケットバージョンで、
いやそんなのあんの、
公開されてて結構人気らしいんです
よ。
へー、あの巨人の星っていう野球漫画がありまして、うんうん、そこでね、あのオープニングのところでね、オープニングテーマで主人公の男の子が、
うん、
タイヤを、
うんうん、
あれかな、何でしたっけ、あのすごくローラーか、ローラーをこう押してたりとかする、
うん、
があったりするじゃないですか。
コンダラだと思われているやつでしょ。
世の中ではあの重いコンダラだと思われている。まあでも実は重いコンダラだっていう話がね、もう非常に有名ですけども、
はい、
だからそのぐらい重たいものを歯を食いしばって動かしてるみたいな感じにしかならないんですね。
うんうん、
それって重たいものを動かすっていうことにエネルギーは集約されるけど、
うん、
たくさんエネルギーを出してあの体の中で脂肪を燃やしてくれるっていう働きになってくれないんですね。だからなかなかウォーキングをしても成果が出ない、食べる量を変えましょうって言っても、
うん、
食べる量を減らしても変わらない方いますからね、
うんうんうん、
実はだから筋肉が十分に伸びたり縮んだりができていない可能性があるので、
うん、
そこのアプローチを変えてあげるだけでも、例えば同じウォーキングとかをするだけでも成果は当然上がりやすいわけですし、
うん、
特に男性が筋肉の伸び縮みっていうのはやっぱり年齢が上がるにつれてもそうですけど、
うん、
なかなかしづらいので、
うん、
それを男性が切り替えてあげるだけでも実は結構痩せるっていうためにとてもいいアプローチだったりするんですよね。だから半助さんも筋肉が伸びるように動かしてあげるっていうことが大事で、まあだからそれを一般的にストレッチっていう言い方をすると、
うん、
多分いわゆる生理体操みたいな感じのストレッチを思い浮かべたりする方は多いんですけど、
うん、
まあだから実際痩せるためにやっていくストレッチなので、
うん、
マスケさんも実は体を柔らかくするっていうことが痩せる上で結構なポイントになってくるんですよね。
そうか、だから例えばその今なかなか時間が作れていないところ、例えば15分だけストレッチしてたら15分歩きに行くよりも今現時点としては一番近道なのかもしれないですってこと。
だってましてハンスケさんその後歩くわけじゃないですか。
まあ歩きますよね、確かに。
歩いてきて疲労も溜まっていて、ただでさえ動きが悪くなっているのを無理に動かすっていうことがやっぱりより効率を下げるじゃないですか、
うんうんうん、
だからその間あの体のメンテナンスっていう意味も含めて、
うん、
後半もちゃんと動けるようにっていうことで休んでる間とかに体を伸ばすっていう作業をしてあげて、
うん、
いわゆるパフォーマンスが上がるっていうね、アスリートの方とかだとよく言いますけど、
うん、
要は動きやすい状態が長続きするようにしてあげられれば、
うん、
おのずと痩せやすいわけじゃないですか、
うん、
だからそれは自転車を用意しなくてもできるし、
うん、
今ね撮影の現場でもそんなに邪魔にならずにって言いますか、
はいはいはい、
にね、何かを用意しなくてもできるじゃないですか、
うん、
だからそういった部分でケアをしていくとまた一段変わるんじゃないかなとは思ってるんですね。
でもそうだよね、よく考えたら、まあ、僕はたまたまその自転車の選手とこうなんか話をさせてもらったりとかいう機会がちょっとあったので本当によくストレッチしてるんですよね。その走り、まあ、自転車に乗ってる時間がやっぱり圧倒的に長いんですけど、その走り終わった後も本当にすぐぐらいにもずっとストレッチみっちり1時間とかやってたのは何回も見ているので、やっぱそういうことなんだ。
そうですね、まあ、あとストレッチって言ってもただ単に伸ばしてるだけだと伸びるところって限界があるので、
うん、
いかにその時に呼吸と組み合わせていられるかっていうこと
なん
ですね。呼吸とあの体を伸ばすっていう動作がちゃんとあの有機的に組み合わせられることによって、
うん、
そのストレッチとしての進化を発揮するっていう形になるので、
うん、
もしかしたら伸ばした気にはなってるけど実は伸びてないっていうケースも割と多いと思
う。そうなんだ、
はい、いや、あのおかしい、こんなにストレッチやってるのに これしか伸びないみたいなことは非常にありますけど、多分その時にはうまく組み合わせて動かせてないっていうことだったりするんですよね。
へえ、なんかストレッチ、まあでもこの永井さんとお会いしてから聞いた中ですごく印象に残ってるのは、あの僕らの世代の人だと多分みんなそういう風にやってたと思うんですけど、あのアキレス腱を伸ばすのに 1,2,3,4 ってポンポンポンポンってこう伸ばしてたのが、
はい、
あれはダメなんだよっていうのを教わって、
あれ今一番やっちゃダメですからね、
ああいう風にするもんだっていうね、なんか小さい頃からやってるからそういう固定観念みたいなのがあったんだけど、見事にそれは間違いだというのを教えてもらい、あれはこうしっかりゆっくり伸ばして、伸ばした状態をしばらく続けてっていう風に伸ばすんだよっていうのを教わったじゃないですか、
はい。まあ、基本的にはあの全ての筋肉においてそうなんですけれども、うん、伸ばすっていう動作をしたら、
うん、
必ず15秒はやらないと効果としてほとんど望めないんですね。
そう、15秒ってなんか短いようだけど、多分そういうストレッチ、なんて言うんだろう、さっきのアキレス腱みたいなのをしてきた年代の人たちにとって15秒って意外と長いですよね。
すごく長いです。しかもそれが一つの動作ですからね。
うん、
でもそのぐらいやらないと伸びないんですよ。
うん、
だから実はやっぱりそこにも大きく誤解があって、僕はでもあのストレッチの信奉者では全然ないので、
うん、
あれですけど、ただ特に男性であれば、うん、筋肉の質が柔らかくなることによっていかようにも痩せる可能性の高い方がいっぱいいらっしゃるんで、
うんうん、
そういう方にお勧めしたいなと思うですね。
うん、
あと女性で言えばやっぱり体の引き締まりっていうのは、
うん、
筋肉が柔らかい方の方が引き締まってます。モデルさんとかでトップのクラスになったら絶対に体を柔らかくするプログラムは何らかしらやりますからね。
うん、いやなんか変な固定感っていうか、そのさっきのストレッチもそうですけど、筋肉って硬い方がいいみたいな思ってる人って少なくないと思うんですよね。
でもあの競技によってっていう感じですね。例えばあの本当に重量上げとか砲丸投げとか、
うんうんうん、
でいわゆる見た目に筋骨隆々の方っていうのは、
うん、
やっぱり大きくて、ね、硬いたくましい筋肉っていうのを求めるので、それはそれだと思うんですけど、
うん、
痩せるっていうことで考えたら筋肉の質は柔らかいに越したことがないですし、
うん、
あとは一般生活で言った時にも非常にやっぱりあの怪我の発生率を抑えられますよね。
うんうんうん、
で怪我の発生がない方が、うん、やっぱりあのコンディションというのは非常に良いのは、
うん、
今ニューヨークヤンキースで活躍してらっしゃるイチローさんを見れば
明
ら
かになって、
あのくらい怪我がない状態のまま、
うん、
メジャーの一戦で活躍できてる選手も本当にいらっしゃらないですからね。
うん、
だからやっぱりね、イチローさんもものすごいストレッチをきっちりやる、
うん、
お話があるくらいなんで、
うん、
筋肉の質が柔らかいっていうこと自体は、
うん、
実は痩せるっていう上で男女ともにすごく大事な部分だったりするんですね。だからまあストレッチっていう言い方をしますけれども、
うん、
しっかりと筋肉を伸ばしていって柔らかくすることができれば、
うん、
日常生活の中の本当にね、エネルギーの放出効率が上がるわけなので、
うーん、
同じことをしていてもエネルギーがたくさん出るんだったら柔らかい方がいいじゃないですかっていうお話なんですね。
うんうんうん、そう、そのだからね、自転車の選手で言ってもその競輪みたいな選手はすごいマッチョなんですよね。
はいはい、
ボディービルダーみたい、ボディービルダーっていうかもっとだな、プロレスラーというか、
そう
すごいごつい感じなんですけどね、分厚いというか、だあの僕がよく見に行ってたのはロードレースの方なので、
ロードレース割とね、エンデュランスって言って距離のこう長めの
超、そうですね、200キロとかでレースをする選手たちを見てたんですけど、やっぱマッサージ受けてる時にすごい柔らかそうなんですよね。
うん、
お餅をこねてるみたいな感じでこうマッサージされてて、でやっぱりそのいい選手っていうのはやっぱり柔らかいっていうのはその時にも聞いたことがあるんですけど、
特に多分落車とかした時に、
うん、
怪我の程度が全然変わると思います。
うん、
特に柔らかい方が衝撃を吸収してくれるので、
うん、
怪我もしやすいんですよ。だからあの腰が悪い方って基本的にはかなり足の筋肉硬い方多いですから、
うん、
硬いまま衝撃をどんどん加えられるんで、最終的にもう衝撃を受け止めきれなくなって、
うん、
腰が痛むっていう話になるわけで、
なるほどね。でも本当にだからロードレースの選手はすごい細いですもんね。
うん、 やっぱりね、競技によって本当に変わりますよね。だからあのどれが正しい間違ってるっていうよりも、その競技だったりに特化している体の状態っていうのはやっぱりあるわけで、
うんうんうん、
やっぱりだからそこにあの、ね、目指してといいますか、やっぱりある程度目標でこうなりたいっていう体があって、
うん、
それを作るときにどうしたら良いっていうのを考えていかないと難しいんですよ。逆にだから自分はこの動きが好きだからこれをやって痩せようじゃなくて、
うんうんうん、
痩せるためにああいう体になるにはどうしたら良いんだろうっていうところから考えていった方が、
うん、
結果には結びつきやすいですよね。
なるほどね。まあちょっとその待ち、ま、うん、だからその発想自体がこう今までいろいろ教えてもらってきているにもかかわらず、まずその動き出そうみたいなところがあったけど、やっぱそっか、ストレッチをやるっていうことをすぐ始めちゃえば、その仕事ので使ってる時間も
有効に使えるようになる、
有効になってくるっていうことだよね。
効率が良いじゃないですか。
ああ、だからやっぱなんかそういう発想がどんどん抜けていっちゃうんだよな。
あと、まあ、あとは本当に大きく差が出るのが、
うん、
やっぱりあの自分でできる動作と外部から力が加わって伸ばす動作っていうのでまた質が違ってきたりするんですよね。
うんうんうん、
結局あの自分の目線で動かすと見えないところの動きっていうのはすごくブレが出て、
うん、
正しく伸びなかったりするんですよね。
うんうんうん、
だからそういった部分を例えば本当に、ね、誰かの手を借りて伸ばしていったりとかすることによって、
うん、
体が引き締まったりしていくのもありますし、
うん、
特に女性でいうと例えばバストとかヒップってパーツとして結構大きくて重たいじゃないですか。
はいはいはい、
硬いっていうことは重力にすごく引っ張られやすくなるので、
うん、
あのドンってあの垂れ下がりやすいんですよ。
あ、はいはいはい、
硬いところってやっぱりあの重くなりやすいっていうのもありますし、
うん、
だからやっぱりどうしても体型的に崩れやすくなるんですよね。
うん、
だからそういった部分でいわゆるプロポーションっていうのを考える上でも柔らかい方が締まりやすいですし、いわゆるバストアップ、うん、ヒップアップの効果もすごく高いですよね。
うん、で、まあちょっとそういう間違ったこう固定観念みたいなものを正してもらったりとか、まあ、何がこう今するべきベストなのかとか、ちょっとそういうものもいろいろとね、永井さんの方にチェックしてもらったり、いろいろ研究していければと。
そうですね。で、あの本当に体のことって本当にあの日進月歩なので、
うん、
もしかしたらこれで皆さんに研究していただいたことが、
うん、
新たな説としてすごくムーブメントを生むこともあるかもしれないですからね、うん、本当に新たな発見ができ、ね、たくさん見つかっていっている分野だったりもしますので、
はい、
皆さん本当にはこれは新しいダイエットの形かもしれないっていうのを見つけるチャンスがあるかもしれないっていう。
そうですね。ぜひ、参加していただければというところで、
はい、
この番組では研究員を募集しておりますというご案内をさせてください。
はい。
はい、この番組ダイエットラボでは研究員の方を募集しております。
はい。
この番組をお聞きのリスナーさんで、ダイエットにご興味のある方、ぜひこの番組と一緒に、ダイエットについて研究をしてくださいということで募集しております。研究については、募集いただいた皆様から、こちらで 2,3 人のチームを組んでいただいて、一つのテーマについて研究してもらいます。ダイエットに関するものであればテーマは自由でございます。途中経過を専用のブログで定期的に中間報告してください。6ヶ月間の期間でやっていただきます。その結果をまとめていただいて番組の中で発表させてもらおうということでございます。まずダイエットを楽しみたい方、活動期間中テーマに沿った研究を行ってもらえる方、
あ、じゃあ、 あの途中で逃亡はなし
ぜひそれはやめていただきたいというか、
1ヶ月間はあの頑張ってあの
そうですね、はい、
研究の成果を出していただければ、
まあ、2,3 人でやっていただくのでせっかくなのでね、最後まで完走していただきたいと。あと年齢性別を公表できる方、
名前じゃないですよね。だからあの、はい、何歳で男ですとか、何歳代で 女性ですとかいう感じ、
はい、これに関してはそのやっぱりダイエットにすごく、関わる部分なので、この部分については公表していただく形になります。ただし、
はい、
本名、あとはよく普段ツイッターとか、SNS 的なものでハンドルネームを使われている方、これは伏せてください。身元あるな、身元を明かさず年齢性別は明かせと、なんかちょっと分かりづらい、
逆に特定されないようにしてください。
はい、まあ SNS なんかね、まあ Twitter とか、まあ、Facebook みたいなものでこうハンドルネームとかでされてる方、まあ本名でされてる方もいらっしゃると思いますけど、この方の研究だと特定されないようにっていうのはこの6ヶ月間第2のハンドルネームと言えばいいんでしょうか、この番組専用のハンドルネームをつけていただいてですね、謎の誰々さんになっていただいて6ヶ月間研究&発表していただける方、これ期間が過ぎた後にいや実はあれ私だったんですみたいなのはありです、
はい、ただケビンは自分でしたね、
はい、あのこの活動期間中はある別人になってください。ただしそのダイエットに関わる部分、年齢性別に関しては、ご自身のものを公表してくださいということでございます。で、ま
あね、活動年齢性別に関してはね、あの指標といいますかね、基本的なデータですから、
はい、なのでまあこの番組専用のハンドルを通してもらえれば別にその数値、まあ数値的なものが絡むかどうかわかんないですけどね、そのテーマ、研究とテーマによってどういうふうに形になるかわかりませんけど、ただ年齢とか性別に関しては、そのまあそのこの番組専用のハンドルで通してもらっても構わないですし、いや実はあれ私だったんで抱かしていただいても構わないですけど、6ヶ月間は伏せていただくということでやっていただきます。で、目安として3回、6ヶ月間のうちお一人3回以上はブログに記事を書いていただくことが条件となります。
まあでも6ヶ月の間に3回ということですよね、
はい、そうですね。なので、まあ、少なくとも 2人1人でっていうことはないので、例えば2人でやっていただいた場合は毎月そのブログが更新されると。で3人の場合だったらもっと更新されるかもしれないしっていう感じです。ただお一人の負担としては2ヶ月に1回ぐらい書いていただく程度で済むようには考えておりますので、ただそれぐらいは参加していただくっていうか、それぐらいの時間を取っていただける方というふうな目安にしていただければと思います。で、研究というとね、ちょっとこう尻込みしちゃう方もいらっしゃるかと思いますが、永井さんの方からこうアドバイスとか、例えばテーマこんなのにすると面白いかもしれませんよっていう、お話なんかもしていただけると思いますので、
まあ、そうですね、だからあんまりね固く考えるっていうよりも、
うん、楽しんでもらうっていうのかな、
は
い、
すごく斬新なアイデアまで含めて、
うん、ぜひ
好きなものを食べ続けて痩せようと思いますっていう方なりとか、
はい、あのラーメンの番組やりながら痩せるにはどうしたらいいかっていう研究とかね、やるチームが出てきてくれると僕は嬉しいんですが、
もう本当にあの様々な形で、基本的にはだからテーマの NC っていうのはまあ設けずにという、
うん、
ただの全員が食べて痩せるっていうのがあったら、すみません、それに関してはあの選抜させていただきます。
そうですね、まあ、いろんな形でこうダイエットに関する研究がしてもらえると嬉しいなと思いますので、
はい、
応募が多ければ抽選になりますが、まあでもそんなに大量にっていうこともないんじゃないかと思いますので、
いただきたいんですよ、
いただきたいですけど、
よろしくお願いいたしますっていう感じではあるんですけど、
ふるってご応募いただきたいんですが、で、あの多かった場合にはちょっと僕、あの永井さんのアドバイスとかもありますので、100人200人とかって仮に来てしまうと、研究自体がこうなかなかうまく 全部に目を通すのがなかなか難しくなってしまうといけないので、
まあ、でも半年ごとなんでね、その次はちょっとあの次の半年までちょっとお待ちいただいたりという
か、そうですね、ですので最初の抽選でもし外れてしまった方もぜひ番組の方お聞きいただいて、他の方の研究の状態とか、楽しんでもらいながら次の募集の時には再度ご応募いただければと、一度ご応募いただいて抽選から漏れてしまった方とかは優先してまた、参加していただけるように考えていますので、ぜひご参加いただければということでございます、まあ、特典ということではないんですけど、まあ、研究続けていくことでそのやっぱりダイエットに対するモチベーションをね維持してもらうとか、もっと上げてもらうとか、あとはそのたびたび話が出てますけど運動するための習慣化とかね、このチーム内での仲間とのコミュニケーションとか、そういうのを楽しんでもらいながら、基本的には楽しんでもらうための、参加募集でございますので、ぜひ、番組、テキストのところに書いてあります応募フォームの方からご参加いただければ、申し込みいただければと思いますので、ぜひ振るってご応募ください。
だから本当にね、最初に半助さんが言われてたみたいに、うん、ある程度痩せてからじゃなくて参加できないのかなっていうことも全然ないですから、
はい、
今までダイエットもしてなかったし、あのなかなかちょっとこういうのに自分から参加するっていうのもちょっと気が引けてたけどっていう方も、あのむしろそういう方こそ大歓迎っていう感じです。
はい、もう丸太のまま来てくださいっていうことですね。
そうですね、あのね、かなりあの斬新なね、アシンメトリーの髪型になった状態からものすごくあの綺麗な髪質に変えてくださいみたいな話をされると非常にね怖かったりするので、
はい、あで、まあ、これ女性の方とかちょっと気にされる方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的には、まあ、身元を明かさないっていうのもそうなんですけど、実際にどっかに集まっていただいたりとかっていうのは、現時点ではないです。で、これの参加の条件としてどっかに集まってもらわないとできませんということではありません。イベント等で、みんなでこう集まってなんかするみたいなのは、今後していきたいとは思っておりますが、それは参加条件になることではありませんので、こう顔出ししたくないよとかっていう方は全然それは、ネット上の中で済む範囲でご参加いただけるということで構いません、
はい、
ということで、ぜひこう番組の一緒に参加していただく感じで楽しんでいただければ。
そうですね。できればもう本当にあの参加型で皆さんと一緒にね、あの本当に歩みながら成果が出ていって、うん、まあ、ダイエットって結構いろいろなやり方があって面白いんだねっていう風に感じてもらえるのが一番ね、あのこの番組のまあ裏テーマと言いますか、
うん、
基本的にはやりたいなと思っている一番大きな柱になっているので、
そうですね。
でちょっと気軽にご参加いただいて。
はい。ということで。どれだけの方が募集していただけるのかまだ未知数でございますが、
これだけいろいろ風呂敷を広げておいて、チームできなかったらどうしよう
したらもうしばらく2人で頑張るしかないんですけど、まあ
募集のトーンが変わってきますから
必死になってくるかもしれないね、
は
い、
なんだあの選挙張りのトーンが、ね、ありますんでね、
なんか雨あげるから来てくださいみたいな感じになってくるかもしれませんが、まあ、どれぐらいの方がご参加いただけるのか分かりませんが、ぜひ、ちょっと楽しんでご参加いただければ嬉しいです。まあ、ちょっとなんかね、もう何回かしたら、こう、イベント的なものもしたいなとは思っていますので、ぜひ、
うん。そうですね、実際に本当にあの、またこれで実際、その方の体を見せていただくと、
うん、
新たに、あ、こういうアプローチもあるんだなっていうのが、うん、多分分かっていただけるケース非常にたくさん見れるし、あと多分他の方がそういうことで考えてたりするんだとか、
うん、
そういう風に痩せた方がいいんだ、そういう方法もあるんだっていうのも、
うん、
また見つけられたりっていうので、
うん、
多分ね、あの、ご自身のダイエットに役立つ部分が大きいんじゃないかなっていうのもありますしね。
うん、まあ、経験談みたいなのもぜひね、あの、こんなことしたんだけどうまくいかなかったんだよねとか、これで結構自分は落とせましたとかね、そんな経験談もお送りいただけると嬉しいです。メールですが、ダイエットラボ dietlab @p-scramble.jp、 ダイエットラボアット p-scramble.jp に送っていただけると、永井さんの私宛に届きますので、
はい、
メールの方もぜひ、例えば番組のご要望などもお待ちしておりますので、
そうですね、そこに関してはね、番組の感想等々もお待ちしておりますし、こういったテーマについて話が聞きたいみたいなことも含めて、
はい、
よろしければご意見をいただければ、
はい、
反映させていきたいかなと思っておりますので、
ぜひお送りください。ということで第2回よかった、収録できました
まあね、だんだんとね、今の時点では割とね、皆さんのもとにお届けできる素材がいくつかあるので、あとはこれがいつ怒涛のように流れ出すか、
そうなんです
よ、のごとくっていう
になるかと思いますが、まあちょっとある、まあこれも習慣っていえば習慣ですよね。
うん、まあ、以前ね、僕らがやっていた時にはね、番組を聞いていることでダイエットの習慣をキープできたなんていうお話をいただけたこともあったので、
うん、
これ聞き続けてぜひね、僕らもこのダイエットを、ちゃんと番組として配信する習慣をつけつつ、
そうですね、ちゃんと配信、収録配信をこう習慣づけてサイクルにちょっと載せないといけないなと思ってますが、
はい、
まあ、ちょっとその収録自体もね、こう楽しんでこう皆さんにそこら辺をお伝えできるといいなと思ってますので、
はい、
ぜひ来週も楽しみにしていただければと思います。ということで、お届けしましたダイエットラボ、お相手は半助と
永井でした。
ではまた来週。